はい、ということで始まりましたオムライスラジオです。私オムライスの革命児青木です。そして
マスクです。
はい、ということでどっから連絡っけな、これ
こっちです。
はい、ということで今は、ソニ村、
はい、
奈良県にソニ村というね村があって、
そうですね、
でそこにあるおかめの湯という非常に素晴らしい温泉がありまして、そこに入ってきたその帰りに収録していると、移動式オムライススタジオであるということですね。
そうです。
はい、
あれだね、ソニーにはね、
うん、
初めて東吉野村に行った日にね、
うん、
ソニーに泊まりましたよね。
そうなんだよね、
うん、
東吉野村とこのソニー村の位置関係とかも全然分かんなかったけど、
うん、
あの宿は鈴木さんが撮ってくれたのかな、
かな、そうかな、
なのか僕が撮ったのか全然記憶にないんですけど、
とりあえず東吉野にね、あんまり宿なんか宿ね、すごい高いとことかはあるけど、なんか宿ってあんまりないからソニーに撮ったんでしょうね。
ね、
泊まります。
不思議だね、うん、しかしそうだね。
でおか
なんでソニーに撮ったんだろう。
ね、しかもおかめの湯も行きましたよね。
行ったっけ。
いや行きましたよ、なんか、
そう、
うん、多分その初めてオフィスキャンプ訪問した時に坂本さんがなんか、うん、ソニーに行くならって言ったのかな、なんか教えてくれて、多分入りました。あ、違うわ、入ってないわ。え、入った。ちょっと分かんなくなってきた。
分からないと、
うん、
はい、
すいません、
うん、
はい、でもソニーに泊まった。
ソニーには泊まったんだよね、
うん、それは確かだ。
あれがでもそうだよね、初めての時かな、
うん、
まあ、初めての時しか鈴木さんとは来てないのかな。
あ、そうですね、まあちょっと酒井さんとかもね一緒に来た時はありましたけど、
なんかあったよね、
うん、でね、あの日、なんか100回だっけ、
うん、
をね、オムラジ第100回をオフィスキャンプの2階で、
あ、そうだっけ、
収録100回だったっけな、あれ多分そうだと思うんですけど、お、
全然記憶にないですね。
そうなんですよ
ね、
うん、なんかそう、あのその時は多分みんないたんじゃないかな。
そうですか、
うん、
まあだから我々が越してくる前 だよね多分。
そう、
違うかな、100回、うん、
いや越してくる前だと、だって鈴木さんとか酒井さんとかうちに来たことないですもん。
あ、そうそうそう、っていうことをね、うん、よく言ってるもんね。
そうですね、
へえ、そうですか、
うん、
まあまあそんなことで、まあ、そういうソニ村だという、
はい、
ことで今ソニ村からあの帰っている途中ですと。
そうです、
はい、そんなことですね。
そうですね、
はい、近況といえば何かありますか。
近況は、うーん、何から言おう、トバへ行ったよ。
うん、
うん、
その前に僕はあれか、
あ、そっか、多いって言ってくださいよ。
あ、そういえばそうした。いやいや、なんかわかんないけど、うん、パッと思い浮かぶものがなんかあるのかなと思って。
いや
特にないですね、
うん、
大分に行ったっていうのが、うん、あれかな、まあそうですね、大分にフェリーで行ってきたんですよ
ね、うん、サンフラワーでしょ、
全部ひらがなでね、
うん、サンフラワー、そう
そう、サンフラワー、
わあって書いてある、
そう、
サンフラワー、
サンフラワー、なんか新しく船自体も新しくなったらしくて、
うん、
まあすごい綺麗だったんですよ。
ああ、いいな、
うん、で、あの船の中に大浴場があって、
うん、
で、まあお風呂にも入れるし、でレストランもあって、
すごい
みたいな、
ね、豪華客船やないか、
豪華客船ですよ。
サンフラワーのグッズ買ってきてもらったらよかった。
タオルはもらったよ。
あ、本当、
うん、だからありますよ。
やばい、タオル、うん、あのタオル好きです。
そうだね、
かわいい、
サンフラワーには乗ったことあるの？
多分あると思う。
あ、でも覚えてないぐらいですか。
うん、そう。
あ、まあ昔実家の方でってこと。
うん、そうだと思う。フェリーで行ったんだと思う。うん、あの自国巡りとかした覚えがありますよ。
はいはい、だから、まあ、僕はフェリーっていうと、
うん、
あれですよ、いつかな、学部の時だか大学院の初めの方だかに、
うん、
イタリアからチュニジアに行ったりとか。
すごい、
すごいんですよ。
すごいですね、
うん、なんか今思い出したけど、
外国が出てくるとは全く思っていなかった。
外国でしか乗ったことなかった。
あ、本当に、
うん、あとは
わ
あれじゃないですか、うん、イギリスから。
あ、そうだね、
アイルランドにで我々の新婚旅行で行った時、
うん、そうですね、
もうえらい揺れたっていう。でも、ね、あれが一番揺れたね。
そうですね、うん、なんかね、あのなんかアンティパソンみたいなの取って、
はい、
なんかちょっといい席取ってくれたじゃないですか、あの時。その
いい席ね。
そうそう、船の中でも、うん、ちょっとあのちょっと豪華な席を取ってくれて、はい、そこにすごい素敵なシート でアンティパストとか
取って、なんか飲み物とかね、そうそうそう、それとかちょっとした、ね、ものがトレーなんかで置いてあってね。そうそう、
でなんか
つまんでくださいみたいな、
うん、おつまみセットみたいなのをも取ったのに、そのセットがザーって机をあの流れていって、隣のおじさんの前に行っちゃうぐらい揺れてて、
ね、
でせっかくいい席取ってくれたのに、もう揺れてちょっと気分悪く私がなっちゃって、うん、ほぼトイレに行って、ね、すごいいい席を全く満喫できなかったっていう思い出深い
そう、それがまあフェリーのに乗って一番揺れた思い出です、
うん、
だから日本国内は多分全然そのまああのイギリスアイルランド間っていうのも多分数時間、
うん、
1時間か2時間ぐらいだったと思うけど、日本国内だとだろうな、まあちょっとしたものはある、
ね、あ、まあね、小豆島とかね、
そうそう、とか
天町
に行くとか、
うん、まあそれはね、
そういうのはあるけど、うん、一泊するっていうのは全然したことがなくて、
うん、
サンフラワーはね非常に
ね
良かったです。
いいですね、はい、今そんなになってるんですね、
うん、でなんていうの、大阪
もう
綺麗で、
うん、
うん、なんだっけ、インテックス、
うん、
大阪みたいな、うんうん、あるじゃないですか、
ある、ね、
ああいう感じの方に行くんだよね。
ああ、そうなんだ、うん、なんか
駅がどうだったか、うん、なんかトレードセンター前みたいな。
ああ、そうですよね、
なんかモノレール違うわ、なんだっけな、うん、モノレールじゃなくて、
あ、うん、あ、なんだっけ、あれ、なんあれ乗るんですよね。
そうそう
何も伝わらない。
なんだっけな、ニュートラムみたいな。
あ、そうです、ニュートラムで あってる。
ニュートラムって電車じゃないの？
でもなんかモノレールみたいなあれですよね。
みたいなやつだよね。うん、モノレールなのかな、そうそ
う、
あれ。
なんかそう。
ニュートラムってなんだろう。
なんだっけ、あ、もう何も出てこないわ。
うん。うん、まあ、はい、そんなんで。
はい。
そんなとこに行くんですよ、住之江公園で乗り換えたんですね。
うん、知ってる知ってる、うん、だって通勤が一瞬ニュートラム、
あ、一瞬ね、
うん、だったじゃないですか、はいはい、
っていうんで、まあなので非常には急カーブした、
うん、
綺麗なあの港、綺麗な船、うん、でしたね、
すごいですね、はい、なんかもう港って昔はちょっと裏ぶれ感ありましたけど ね寂しい感じあったけど、うん、そんなんじゃないんですね、
はい、すっかり。で、まあ、別府に行ったのはですね、
うん、
あの戸高さんの、
そうですね、
戸高ウッドスタジオに行って、
はい、大分の、
ね、そうで椅子をね、うん、ちょっと ょっとオーダーメイドの方私
すごいです、ね、
させていただこうと思って、で戸高さん家に行ったと、
うん、
まあ行ったって言っても別府まで迎えに来てもらってね、
うん、
戸高さんに。でまあ結局その1日一緒に遊んでいただいたんですけど、
うん、
で別府から戸高さんは九重町にいるので、
そうですね、
そっから 4,50 分かな、まあ、山の方に行くんですよ、
うん、
でその日ものすごく寒くて、で別府にも雪が舞っていたという、
わ、
うん、珍しいという、
そう、うん、ねえ、あったかい、
そう九州で
ね
瀬戸内で、
うん、
っていう感じでしたね。でまあ戸高さん家に行っていろいろとパンをねごちそうになったり、
お、
あの自家焙煎しているコーヒーを
あら
ごちそうになって、僕は大いに影響を受けてですね、
はい、
これは自家焙煎しないといけないんだというふうにもう思い込んでしまいましたので、う
ん、なんかね、はい、自家焙煎した豆を入れる入れ物とかまで影響を受けて、なんかちょっと見てましたもんね。
そうですよ、
キャンプのねお店行った時ね、うん、
まあタッパーだったけど、
うん、
とりあえずやっぱりね、やっぱり完コピするっていうところからやっていくもんなんだろうなっていう
そうですか、
はい、
いやコーヒーはもう任せたよ、
うんうん、任せてください。今日もね、うん、ゴリゴリと、
そうですね、
はい、入れましたし、
今日喜んでもらいました ね、なんかすごい言ってくれて、ね、すごいいい香りだ、これもしかして豆からいいですかってすごい言ってくれたんで。
本当？
うん、いやこんな
何も聞いてなかった。
あ、そう、いなかった。
あ、いなかった
の
ね。
お菓子を取ってきて取ってきてた。
あ、そう、
すごい言ってくれてましたよ。
そのまさかですと、
うん、
はい、まあそういうことでね、まあ家で仕事することが増えたんで、
うん、
はい、いろいろと家にいる時間を充実させようと、
そうですね、
はい、思いいろいろやっております、
ね、
で、まあ、その一環で戸高さんに椅子を作っていただこうということで、
はい、
椅子をね、いろいろとこういうのがいい、ああいうのがいいっつってね、
うん、
言って、じゃあこれにしましょうということで、
そうですね、はい、在宅でやっぱね、うん、ずっと座り仕事だからね、
そう、今だってなんていうの、結構今スツールに乗って、
スツールですよね、
スツールに乗って、
しかも座る面積ちっちゃみたいなスツール、ちっちゃいね、お尻全部乗らんわみたいなスツールに座って、
なんでわざわざあのスツールに座ってるのかね、私は。
ねえ、もう他にもうちょっと
あるんだから、椅子が、妖怪だからね、
うん、せめてね、もうちょっと、
そうだよね、
うん、
そうしようかな。
だって四角のすごいちっちゃいやつで、
ね、
丸のやつとかの方がマシだよ。
まだマシだよね、
うん、
なんでしょうね。
うん、まあ、なんかまあそこにあったから座ってるんだろうけど、環境受け入れすぎ問題、
受け入れ、そうだね、そこにあったから座ってるっていう、
そこに山があるから登る、
そういう人間なんだよな、
そう、
結構ね、
そう、なんかね、雨がね窓から降り込んできたらそのまま「うわ」とか言ってるような人
だ、冷たい冷たいって言いながら、 そうそこに寝ているという、
そうそう、
いや窓閉めりゃいいや
ん、うん、って言ったら、
いやでもよく考えたら、うん、なんていうの、世の中のことをさ社会モデルにしてさ、
うん、
社会を変えようとかって言ってる人間がさ、
うん、
なんか身の回りのものを変えないよね、
あんまり。あ、そうだね、環境調整下手くそだよ ね、なんか服装とかもちょっと下手くそだよね、
うん、
なんかちょっとそれじゃ寒くないとか暑くないとか突っ込む時 あるもんね、
不思議ですね。
そうですね、
何なんでしょうか
身の回りの、ね、自分のケアが下手くそなんですか、
ね、うん、そうかもしれません、
はい、
まあそんなことで全然戸高さんのところが、
ね、
先に進まないんですけど、まあそれで
まだ大分にいんのって、
そうそう、うん、宇佐八幡に行ってきて、
あ、そうだね、
いや行ってみたかったんです
けど、うん、
今ね和鹿八幡神社っていうところの、うん、まあ宇治港のね役員もやってたりして、うん、で八幡神社の一番大元っつったらね宇佐だということで、うん、八 満神社に行ってみたくて行ってみたんだけど、なんかね思ったよりなんていうんだろうな、まあ言い方がすごい悪く言うとちょっと廃れ気味、
うん、
でもうちょっとなんか手入れしてあげたらいいのにみたいな、
あちょっと悲しい、
そうだからなんかそれこそ抜本的にな改革が必要とかじゃなくて、なんかちょっともうちょっと、まあそれももしかしたら人件費が足んないとかっていうことなのかもしれないけど、うん、なんか人の手がちょっと入ってない感じっていうのは若干あって、
あ
で参道とかのお店も閉まってるし、もう
切ないですね、うん、
ちょっと八幡神社のね、大元の神社っていうことから考えるとちょっと寂しい、
うん、
そうでしたね。でその後にまあラーメン食べたりですね、うん、あの神社行ったりして、で最後に別府 の, あの文房具屋さんに万年筆欲しかったんで、
うんうん、
あの文房具屋さんに行って、それで
いいな、
そうまあ本当たまたまね見つけてもらってたところがすごいもう当たりで、すごいあの親切に万年筆のこともあの教えてもらったり、
うん、
あとはその万年筆のオリジナルのインクを作ってる
ね、
文房具屋さんで、もうすぐ100年創業100年ぐらい経つような、うん、あのところだよね。
ねオリジナル作るって相当なんかなんだろう、相当なエネルギーないと ねでそんなことできないけどすごいですよね。
そうなんですよっていうところで、でまたあのサンフラワーに乗って帰ってき
た
と、
はい、
いうことなんで、もしかしてこれ0泊3日っていうやつ、
あそうです ね、うん、全部船で寝てるっていう、
まあの横に慣れて、まあ、寝れたんで、
はい、
まあ、ほぼほぼカプセルホテルみたいな感じ、
あ
モンチャーモン、まあ、もちろんそれよりも、
うん、
あの広いんだけどね、
まあでもね、寝れるんならいいですね、
うんうん、大丈夫でした、
うん、
そんでその日に帰ってきてそのまま、
そうです、ね、
そのまま鳥羽に行ったんです、
そのまま私迎えに来てもらって、うん、その足で、でもまあそのまんまって言ってもその運転を山崎さんが
そうだね
のしてくれてい
ただいたんで、
んでそうじゃなかったら、
ね、いや無理だ、
うん
それは無理ですね、
うん、
はい、
で鳥羽へね、
うん、
行こうって言って、
そうそう、まあ毎年ね、
うん、
毎年というか去年も行った
んだね、そう何かかんかね、
そうそう、
なんか
鳥羽に行って、
うん、別に決めてるとかでもないんだけど、
そうだね、牡蠣、うん、をね、去年は牡蠣を、うん、食べたいと言って、
うん、
でもまあ僕は牡蠣があんま好きじゃないから、好きじゃないっていうか、まあそのね、じゃないので、ね、マスクさんは僕といると牡蠣が食べれないという、
まあそうだね、
はい、そういうことを、ね、山崎さんに訴えたところ、
はい、
じゃあ行きましょうと、
そう
で山崎さん好きなんだよね、
うんうん、
牡蠣大好きということで、
でなんか最初鳥羽のとこで目指してたお店あったんだけど、
あそうだっけ、
多分そうだと思う、ちょっと混んでるねみたいな、車いっぱいだねみたいなことに確か
去年だよねそれで、
うん、
うん
う
ん、
確か
一番最初、ね、
そう去年ね、なって、
でちょっと行ってみようっていう、
うん、まあお店あるだろうからって言って行ったら、なんかあのそんな混んでなさそうなお店があったから、ここに入ったら結構普通に美味しくて
よかった
ので、今年はもうそのね最初からそのお店を目指して行ったんですよね、
うん、太平洋ね、
太平洋っていうね、はい、お店、
そうそう、あのまあ混んでるのは本当にあれなんて言うんだろう、
かき小屋みたいな、の外で焼いて、うん、自分で牡蠣焼いて食べれますよみたいな、
ひたすら牡蠣食べるみたいな、
そうそうそう、で それだとまあちょっとねやっぱり牡蠣食べれなかったらあんまり楽しくないかもだし、うん、まあ、別にそんな牡蠣小屋スタイルにこだわってるっちゅうわけでも私たちもなかったんで、うん、あじゃあ別に太平洋落ち着いて畳の部屋とかで食べれるのいいしみたいな、うん、感じでね、
そうですね、そんなことで、まあ、今年も鳥羽にね行っ ってきて、
うん、
で太平洋で、まあ、お魚であったりね、
うん、
そういうものと牡蠣であったりを食べて、
はい、
で長谷川コーヒー焙煎所、
あ、いやそれより前にでもあれに
どっか行ったっけ、
資料館に、
あ、そうだ、
行った、
加藤の
生野新記念館、
記念館かな
に、そう、
鳥羽駅近くにあるんですよね、うん、
なんかね気になってたけど前閉まってたかなんか、
閉まってた、
うん、それで今回は行けたんですけど、もともとその久喜水郡の、
うん、
あの久喜なんだっけ、
久喜義孝、
久喜義孝の展示を、
ね、
まあ、見ようって言って行ったんだけど、うん、その記念館の名前である角の生野新の展示を見たら、
うん、
結構気になって人物に なったというか、
う
ん、なんかそのなんて言ったらいい、角の生野新はその久喜家のその家臣の一人 の、うん、あの息子なんですけど、
うん、
でなんか、
まあ、家臣の、
うん、
なんていうの、家臣のそのね、まあ、家の子ってことだよね、
あ、そうそうそう、うん、家臣の家の長男なのかな、分かる、
どうか分かんない、まあ、
うん、
長男じゃないんじゃないかな、
かな、
ちょっと分かんないんだけど、うん、まあ、そこ出身、まあその久喜じゃないわ、鳥羽出身の、
うん、
まあ、人で、人なんだよね、
うん、
そうだよね、鳥羽出身で、で福沢諭吉と一緒に慶應義塾大学を立ち上げてた
のか、あ、そうですね、うん、でまあその前にまだあの慶應義塾が大学ではない時に、うん、あの13歳で慶應義塾に入って、もう15歳になる頃には教える側に立って英語教師として、ね、あの慶應義塾で教えていたということで、あまり若い子がその教師をしているからボーイ教師っていう風に呼ばれていたっていう、で18歳でフランス語なんか習得してとか言って、すごいなんか天才なんですよね、でまあね、その後その慶應義塾大学で立ち上げたりして、尾崎幸雄とか、うん、犬飼毅のことも教えていたっていう、そう
そ
う、
ほぼほぼ同年代とか、
うん、
犬飼よりは年下、
うん、
1個とか2個かな年下なんだけど、まあね、
防
衛教師ですから、
うん、
先生だったということで、そういう、まあ、県政の神様とね言われるような人たちを教えていたっていうことで、
ね、
すごい人なんだよね。
そうですね。で、ね、山崎さんも結構ね、尾崎幸雄のことコツコツ調べてるっていう、うん、あのことなので、まさかここでね、ね、尾崎幸雄とつながるとはっていう感じで、
ね、
すごい興味深かったですよね。
うん、ね。
そういう、
っていう人の。
はい、
まあ、記念館があって、
うん、
すごい可愛いっていうかさ、そのえあの何、妹さんとか妹さんの家族に絵はがきを送ってるんだよ ね、
うん、
あの世界各地からね、
そうそう、だからいろんな国のなんか街並みの絵だったりとか、そうそう、まあなんか可愛いイラストのついたはがきになんか書いてるんですよ ね、うん、ね、
それも全部残っててね、
ね、
それもすごい面白かったな、
ね、面白かったですね、うん、ちょっと英語でハッピーニューイヤーって書いてあったりとかね、
そうそうそう、
しゃれてましたよね、うん、
まあそんな角の生野新さんの記念館をに行って非常に感銘を受けてですね、鳥羽マルシェで干物とかね、
うん、
買ったり、あとソフトクリームを食べたりして、
そうですね、
そっから行ったのか、
そうそう、口がソフトクリームで甘くなりまして、そうそう、でちょっとこれはコーヒーが欲しいぞっていうことで、あの長谷川コーヒー焙煎所さんに、うん、それも
二見にあるんだね、
あ、そうそうそう、それも1年ぶりにね、
そうですね、
伺いましたね、うん、
でその長谷川さんにいろいろねコーヒーを焙煎することについて僕は、
あ、そうですね、ぐいぐい聞いて、
は
い、
ちょうど興味津々なとこなんで、
ね、
いろいろ聞いて、
でも長谷川さんも一番最初なんかあのやりたいって なってなんか1年ぐらいはそのコンロで網振って、
う
ん、
そうだね、自分で
そうそうやってたけど、夏になりあの大変それが暑くなって、うん、でちょっとあの機械を導入しようみたいな感じになったっておっしゃって
ました。焙煎マシーン ね、
そうそう、
いやでもね、あのマシーンは何十万何百万ってことはないけど百何十万とかさ、
うんうん、
するわけだからね。
まあそうですね、
なかなか
いきなり多分あれに行ったわけじゃないと思うんですけどね、もうちょっとか
ちっちゃい
やつ、うん、なんじゃないですか、
うん、まあそんなことで、長谷ちゃんコーヒーに行って、でね、あの美味しいコーヒーに舌包みを打ちですね、
はい、もう今長谷川コーヒー焙煎
所、あ、昔長谷ちゃんコーヒー、
うん、多分昔はそう言っててそう書いてあったんだけど、今はもう長谷川コーヒー焙煎所って書いてありますよ。
なんか相性があの長谷ちゃんコーヒーなのかと思って
たよ。うん、なんか昔は多分長谷ちゃんコーヒーだったんだと思う。うん、そうなん、
名前変えたのかな、
うん、だと思います、うん、
はい、そんなことで、でそっからはどこ行きましたっけね、
そっからは
伊勢かな、
そうですね、伊勢に向かって行って、で、あれですね、車止めて
ポランさんとか行ったんだ、
うん、ポランさんのあたりの街並みちょっと、
そうだそうだ、
うん、歩いたりしてポランさん行きましたね、
う
ん、
そうでした。で、我々がね、あの大好きな、うなぎ屋さん、
あ、そうですね、
うなよしさんに行
って、うん、
ちょっとうなよしさんは行ってほしいね、
あ、そうだね、これ聞いてる人ね、伊勢のうなよしさんに、
いや、ほんとうなよしさんのうなぎが今のところちょっとナンバーワンですね。
そうですね、
うん、神戸とかでも食べてたし、うん、まあそんなに高いのは食べないけど、
うん、
まあね、
うなぎ食べたい、
うなぎは好きな方なんで、ね、いろいろと、
そう、なんかそのカリッとしてるっていうのがね、うん、表面が焼いてあってカリッとしてるっていうのが本当に好きになっちゃって、うん、本当うなよしさん美味しいし、そんな高くないから
ね、
いいんですよね、
ぜひその鳥羽とか伊勢方面に行く人は、鳥羽の太平洋と伊勢のうなよしさんは、
うん、あ、そうですね、
ぜひね、
いいですよね、
はい、行ってほしいなと思っております、
はい、
で、まあ、最後はあれですね、名張のね、
うん、
あれですよ、
港
屋コーヒーさんに行って、またね
おしゃべり
コーヒーを飲んで帰るという、うん、
はい、
本当丸一日ね山崎さんと一緒にいて、
そうですね、はい、そんな感じで干物も買って帰って、
ね、う
ん、
美味しかったですね、
あ、美味しかったですね、ちょっとアヒージョっぽくして食べましたが、うん、はい、
まあそんなことで、
はい、
で、まあ鳥羽の一日が終わって、その翌日僕は朝から神社の門松立てがあって、
あ、
もうめちゃくちゃ寒くて死にかけたという、
うん、
あれが日曜日かな、
そうだね、
日曜日の朝だね、
クリスマスイブにね、
日曜日はクリスマスなんじゃない、25じゃないかな、
あれ24日に門松立てしてた、
そうだそうだ、うん、ごめんごめん、そうでしたそうでした、25が月曜日だったんだ、
うん、
だから24日か
ですね、
そうでしたね、うん、いやもう本当になんか、うん、指先もめちゃくちゃ冷えてですね、
大変だよね、
固まって、うん、あれは大変だったな、
門 松たてが一番行事の中で過酷なんじゃないかな。
そうかもしれない、
ね、お祭りとどっちだろうね。お祭りもさ、うん、結構時間がさ、うん、取られる、
半日丸々かかるからね、うん、
どっちも大変
だけど、お祭り寒くないから
あ
っていうのはあるね。
そうだね、寒いのが一番ね。
そうなんです、
答えるよね。
はい、まあ、そんでそれをあのして鹿八幡神社のね門松たてを、はい、だから門松たても全部その何フェイクじゃないわけですよ。
あ、そうですね、南天とか竹とかその辺から切ってきてる、
切ってきてる笹とかもそうだし、うん、あとは梅、
うん、
梅もそうだよね。だから梅の木がね全然まっすぐじゃないんですよ。
あ、
梅の木は結構なんていうのかな、直線じゃなくって、
うん、
曲がってたりするんで、うん、そうするとその何縄で縛りにくいみたいな。
あ、だから すごいですよね。だから門松立てって聞いたらなんかあの買ってきてセットされてるの置けばいいのかなと思うけど、そういうことではないから、ね、
そうです、
大変です、
ね。まあそういうこともね、本当村の祭りに関わらなかったらね、
うん、
やらないからね。
ね、
うん、まあ貴重な経験ですと。
本当ですね。
ことでね。でその後にあれかな、あのキャンプ用品をね、
あ、
キャンプ用品というか、
はい、
なんていうのかな、ワークマンに行こうという、
うん、はい、
ことで、まあ週末にねたまに前の就労支援 その先輩方とかとね、うん、ウォーキングっていうか トレイルランみたいなやつ、まあ、ランしないんだけど、
うん、
あの山の中をちょっと歩いたりするみたいな、まあ、ただそのジョギングみたいなことはするみたいな、
うん、
それをやるときにそのなんかウィンドブレーカーみたいなやつとか、
うん、
ちょっとワークマンで安くていいのがあるよという情報を得たので、
うん、
ずっと行ってみたいなと思ってたんですよね。でワークマンって昔は僕発掘調査をする時ぐらいしか行ったことなくて、
うん、
本当土方の人が行くみたいな場所だったんだけど、
うんうん、
だいぶなんかおしゃれになっちゃってね、
うん、かわいいのがねありましたよね、うん、
ありましたね。で、まあ、ワークマン行ってそのワークマンの横に江南があるんだけど、その江南のなんかキャンプ用品屋さんみたいなのがあるんだよね、
うん、ね、
そこに行って非常に楽しかった。
そうですね、
うん、
なんかどっちか言うと私の方がそのキャンプアウトドア用品って好きだから、うん、なんか私がわーって言って終わるかなと思ったら、どっちかというとね革命児さんがわーって言ってた、
うん、
で結構ねキャンプ用品屋さんで時間を過ごしました、
ね、そうだね。いやなんかいいよね、実用性もあるし、うん、ちょっとなんか可愛い、
うん、
ね、
そうなんだよね。
ちょっといろいろと、
うん、
僕としてはやっぱりアルコールランプかな、
あれが
ちょっと欲しいなっていうふ
う
に思ったり、あとは、まあ、焚き火のセットとかね、
うん、
でうちでも使えるんじゃないですか。
あ、そうですね、キャンプに出かけなくても家の庭で焚き火とかしたら別にそれでキャンプなんで、
そう
だね、うん、なんかだったらいいかなみたい
でね、うん、本について語り合う夕べとか、
あ、そうだね、
まあそれじゃなくてもいいかもしれないけど、ちょっとなんかそういう時にね、うん、なんかみんなでできるといいなと思って。
そうだね、うん、まあね、リーベさんとかにもそういう焚き火のやつがあるからね、うんうん、ちょっと影響されて、
そうだね、うん、ちょっともう今度はね加納くんに聞いてみたいなと思うんですけど、
うん、
まあそんなことで、キャンプ用品を買って帰ってきたと、
はい、
そんなクリスマスイブでしたと。
そうですね、
はい、
はい、
でもクリスマスディナーもね、
うん、それっぽいのをね、
はい、
作ってい
ただいて、
はい、
はい、で、まあ、月曜日何したのかな、まあ、僕は普通に仕事してたような気がするけど、
うん、私何してたんだ
あれじゃないですか、うん、ルチャし続ける、
あ、めっちゃ頑張ったわ。
そうだ、作ってたんですよね。
頑張ったと思うよ、うん、でもワードだけどね。
そうだよね、
うん、
ワードでね、
うん、
一生懸命作って、
それでもね、キツネさんにここをこうしたらいいですよって言ってもらうぐらいの出来栄えだったんです
けど、いや、それ言ってもらうっていいことじゃん。
あ、まあそう、うん、もちろんだけど、でもあんまりそういうのがやっぱ得意ではないんですよね。
そう、
編集とかがね、うん、
まあでもいいんですよ。だって僕もそう、仕事とかでさ、
うん、
絶対何か言ってもらうっていうかさ、
うん、
とりあえず形にするっていうのがやっぱり大事で、
うん、
だからいいんじゃないですかね。
はい。
で、まあ現時点でもね、そのつぐみさんだけじゃなくって、アメカゼ食堂さんとか、うん、コリオリシャさんとか、うん、トンガさんとかね、
うん、すごいね、う
ん、あとポンツク堂さんね、
うん、
ポンツク堂さんはいたことないけど、
ありがたい ね、
ね、置きたいですと言ってくれて、うん、置いてくれているというところがね、うん、いくつかありますので、ぜひ皆さんのね、そのお近くの何か、まあ、食堂であったり、ね、本屋さんであったり、そういうところで、置いてもらえてたらね。
そうですね。それをで、はい、ルチャリブロでももちろん置きますので、はい、うん、まあ、ちょっと年内はもうルチャリブロ閉まっちゃってるけど、
年明けですね、
うん、年明けからまた置きますので、
はい、
よかったらお読みください、うん、
はい、ということで、
はい、
そのとこかな、
うん、かな、
近況としては。
そうですね、
はい、
そうかな、うん、
そうっすね、
うん、
あと、まあ僕としてはですね、DP ね、僕が勤めてる、うん、今勤めてるところの DP でも、ラジオ DP という、
うん、
DP の代表のね、今井紀明さんと一緒にやってますけど、
はい、
そういうのもね、配信してますんで、
そうです
ね、はい、ちょっと聞いてもらえたらなと思いますね。
お聞きください。
はい、
はい、
聞いてくれたんですよね。
あ、うん、
ちょこっと、
行き先チャットの、
はいはい、
方のやつ、
うん、
聞きました、
ね、ああ、タマさんの回かな、
う
ん、
あ、そうです、そうです、はい
はい、
うん、
いかがでしたでしょうか。
あ、面白い良かったですね、
うん、
うん、なんかそう、あ、でも なんだろう、まあなんか働く人の側も なんだろう、なんかそういう風に働き良いように、まあ、調整しながらやってるんだなとか、
あー、その、うん、なんていうか、まあ支援者というか、
あ、そうそう、
相談員の方もね、
そうそう、
だからバーンアウトしないようにっていう、
あ、そうそうそう、うんうん、やっぱタマさんはね、前はそこがあったけど、なんか行き先チャットだったら少しなんかそういうことが、うん、なさそうだし、うん、まあちょっとこれどうしようみたいな相談があった時は、まあ、みんなで共有して対応するとか、
うん、
だからなんか、まあ、やっぱりね、その伴走者の方もなんかケアがね、もっと必要だって思うことがすごく多いけど、
うん
うん、
ね、
うん、そういうところがなんかケアしながらやってるんだなっていうところが見えて、
うん、
うん、すごい良かった。そうね、
やっぱりなんか、まあ一つはその DP はなんていうの、きちっと人件費を出すっていうことを、
うん、
まあノリさんも言っていて、
うん、
でそれとバーンアウトしないようにするとかっていうのは僕はなんか一続きな気がしてて、うんうん、やっぱりその福祉の支援員であったり、まあ、教師とかもそうかもしれないけど、なんかちょっとそのやりがい搾取であったりとか、そのやりがいがあるから給料安くていいでしょみたいな感じのとか、うん、あとはまあそこで儲かるってことは基本的にないわけじゃないですか、うんうんうん、ケア労働って、うん、でその儲からないことなんだから、給料 高くなくていいでしょうみたいな、そういうのもあるし、
うん、
あとはそのまあやっぱ使い捨て、
うんうん、
そのバーンアウトしてもまあそんなもんでしょうとか、うん、給料も国から、
うん、
ね、福祉ので働いてるその職員の手当みたいなので、うん、もあったりするんだけど、うん、それ含めてもやっぱり安いとかね。
そうですね。で、あれですね、バーンアウトしたら他の人雇えばいいでしょう、うん、みたいな考え方のねところもね、
そうそう
あったりもしますよね。
あったりしますからね。
あった、やばいやば、
うん、いやでもね、うん、いつかな、昨日かちょうど、うん、昨日その忘年会っつって、うん、まあ、前のね、うん、あの法人ので、働いてた、
うん、
まあ角光さんとかね、このオムラジにも出てもらったりしたし、
そうで、
角光さん今東京にいて、でね、まあ他にも、
うん、
まあ今もなお前の職場に勤めてる人も、うん、忘年会した時に、
うん、
やっぱりね、まあ前のことを思い出すとやっぱりちょっとおかしいよなっていうのは思いますね、うん、改めてね、そのやっぱり使い捨てるし、バーンアウトね、
うん、
もうしてもしょうがないだろうみたいな感じだったしね、やっぱりそういう体質は、体質っていうのかな、まあ、
うん、
そうね、
ケアがないな、
ケアがないですね、ないし、うん、だから角光さんの勤めてるところの話を聞いて、
うん、
でまあ僕の今勤めてるところの話を聞いて、
うん、
で前の法人の話を聞くと、いやそれアウトでしょって言って、うん、僕も角光さんもやっぱり同意見、
うん、
いやでそんなんねやってちゃ、まあやっぱセクハラはなあんまない、まあなくはないけど、うん、それまあパワハラとかね、ほんとハラスメント王国みたいな感じになってるからね、
うん、それは
人やめてくわっていうね、うん、
そうですね、うん、
思いますね。
ね、伴走者もケアされないとね、
そうそう、
人間だから無理ですよね、うん。
そうなんだよね。だからそのケアをなんていうのかな、するために、
うん、
その支援者側が人ではなくなる必要があるっていう、ね、その自分の持っているなんかケア的な要素を人に与えるみたいな形になってしまうと、
うん、
そうするとやっぱり良くなくって、どんどん自分のケア、自分が必要なケアというかね、うん、自分が持ってるケアみたいなケア成分がどんどん減っていく、
うん、
そうすると結局なんていうのかな、なんでまあ仕事だから、
うん、
その障害者であったり病人であったり高齢者っていう、そういうかわいそうな人たちにケアを分け与えてやってるけど、
うん、
仕事じゃなかったらね、あいつらがいなければ、
うん、
ね、もっと俺がケアされるんだみたいな発想 になってしまう可能性があるっていう。
そうですね、なんかこんなにケアされてないのになんでこんな手厚くしてもらってるんだよ、
そうそう
とか思い始めるかもしれないですよね、うんうん、
っていうのはね、
うん、
なんか非常になんていうのかね、やっぱこれ良くないよなっていうね、
うんうん、
ケア労働する人をケアしないっていうことのなんていうの、悪循環であったり、本当に良くない良くなさっていうね、
そうですね、
ところを感じましたね、
うん
うん、だからそこはやっぱ意識してやらないと、
そうですね、うん、だから
なんかね、そのセルフケアに任せますって言うんだと、うん、それ絶対無理なんで、
ね、でやっぱりね、その人間学習しちゃうから、
うん、
その お前のことどうでもいいとか、バーンアウトしても替えがいるからいいわっていうのを、そういう素振りを学び続けると、うん、やっぱり自分がケアをしなければいけない現場でもそういう素振りが出ちゃうと思うんですよ、うんうんうん、普段そういう風に扱われてたら、うん、それが普通ってなったらそういう風に振る舞っちゃうと思うんですよね、うん、 だからなんか現場でだけちゃんとケアすればいいわっていうふうに、ね、思ってんのかもしれないけど、わかんない、そのパワハラをする人は、
うん、
でも学んじゃうからね、うんうん、って思いますよね。
そうそう、絶対そうだと思いますね、
うん
うん、まあそんなことを感じましたよ。だからまあなんでしょうね、まあ、まともな組織はとかまともな集団はまあやっぱりそういうなんていうの、まあいわゆるハラスメントみたいな部分に関してはやっぱりなんていうの、いやおかしいよねっていうふうに、ん、なってるよねっていう、
うん、
そこをなんていうの、ハラスメントに目をつむっても上げなければいけない売り上げとかね、
うん、
そんなものってないと思うんで、うん、っていうね、まあそういうことを非常に感じましたよ。だまあ僕はね、ああまあやっぱ間違ってたよなと、あの前の法人のね、
うん、
まあ特に一番トップの人間違ってたなと思うし、うん、まあ今もなおね間違ってるぞっていうのを思ってるし、まああの DP にね入って、でまあ非常にあやっぱ、まあ、これが普通っていうか、
うん、
その普通の状態かどうかは置いといたとして、それをバーンアウトしないようにっていうふうに、職員のことを気遣う組織っていうのは非常に感覚が普通っていうか真っ当、
うん
ねうん、だと思いますね。
でそれがやっぱりあの支援する時にも出てるなと思ったのが、その食料支援の話で、うんうん、あの相手 の、まあ、なあのちょっと苦手なものを除くとか、うんうん、好きなものをがあったら入れるとか、結構きめ細かい、
うんうん、
あの支援をしてるっていう話がどっかで出てたと思うんですけど、うんうん、それもすごいやっぱいいなと思う。なんかそれですごい尊厳とも結びつく話っていうか、
うん、
なんか食べれるだけありがたいだろうとか、なんかあのそんな状態で希望とか言うなみたいになっちゃうと、うん、やっぱりなんかその食べる時にも尊厳失われていくみたいな感じするから、うん、辛いの苦手だったら辛いのやめとくねとか、うんうん、そのフルーツが好きなんだったらフルーツが入ってるやつ入れるねとかって、そういうとなんか自分がなんだろう、自分のことを考えてくれてる、
うん、
なんかあのよくね、あの革命児さん言うけど、なんか自分のために作ってくれたものだから一番美味しいとかってご飯食べてくれるけど、やっぱ食料支援の食料選ぶのも自分のためのパックだっていう意識があったら、
うんうん
うん、あこれ自分だけのこのラインナップなんだっていうことって、うんうん、すごくなんか食べる時にも自尊感情がちょっと回復すると思うんですよね、うんうんうん、それがすごく聞いてていいなって、
うん
うん、思った。
確かにその通りですね、
うん
うん、
なんか最近そのちょっと分かんないんですけど、
うん、
その古着をまああのなんかそういう支援に使うっていう、まあ、団体があって、でまあなんかあのじゃあそのお金以外でもできることあったらと思って、うん、まあなんか送ろうかなと思ってたんですけど、なんかその事情がよく分かんないからあれなんですけど、なんかワンピースはダメとか、
うん、
なんかスカートはダメとかが書いてあって、なんかそれはなんでなんだろうなってちょっと気になってて、うん、なんかなんだろう、まあそういう向こうがそういう状況じゃないんかもしれないけど、
うん、
でもなんかそういうのを着たいって思った時になんかないのかなって思ったりっていうのがちょっと、うん、その事情が分かんないからあれだけど、なんかそれが そのこととちょっとその食料 DP の食料支援の話がなんとなく、
うんうん、うん、なんかだからそのなんていうのかな、例えば食料支援の中にそれこそフルーツ缶を入れるべきではないとか、お菓子を入れるべきではない、うん、そのね、ご飯、
うん、
だけっていうかね、そのフルーツとかそのお菓子とかって、
うん、
ちょっとその
プラスアルファ、
うん、なんだから入れるべきではないっていう話が、まあ社会広く全体見たら、
うんうん、
なんかありそうな気がするっていうね、うん、だけど、まあ、DP の中ではそういう意見にはならなかったし、
うん、
そういう意見は出なかった、
うん、
だからそういうお菓子とか、フルーツ缶とかっていうのが人間が生きる上で大事な部分なんだっていうようなことだと思うから、うん、今言ってるようにね、その洋服の、
うん、
を国外ですかね、国外に送るのかな、うん、ってなった時にその服を集める方が最初の時点でそのこれはいりません、これはいりますっていう風に、そのなんかすごいね、実用的なレベルではじゃなくって切ってるんだったら、
うん、
ワンピースはそういう場にはふさわしくないみたいなのとか、例えばね、
うん、
とかで切ってんだったらちょっとそれはどうなのっていうことは思いますね。
そうですね、うん、まあちょっとどういう
分からんからね、
あれなのか分かんないんですけど、
うん、
まあそういうなんか理由じゃないんだったらいいなと思って。そうだね、うん、
まあね、特に国外でさ難民とかさ、
うん、
まあね、ってなると本当にその非対称性というか支援者と非支援者っていうののパワーバランスっていうのがすごく大きくなってしまうと思うの ね、うん、
ね、それ
とにかく送られてきたものを、うん、ね、まあ、切るであったり、
うんうん、
食べるであったりっていうね、
うん、でそれないと死んじゃうぐらいのレベルだと思うんで、うん
う
ん、
そうね、
うん、
だからまあそういう支援の場でもね、第一弾というかね、やっぱりフェーズがあると思ってて、
うんうん、
ね、まずはまあその生活ができるぐらいのところに行ったら、
うん、
ね、じゃあもう何その終わりですと、あとは自分でやってねじゃなくて、
うん、
まあ、お菓子であったりフルーツであったりとか、まあ、プラスアルファがあってとかっていう、そういうのもやっぱりなんていうのかね、支援する側も支援していいし、
うん、
受け取る側もお菓子も食べたいとか言っていいっていうか、
うん、
ね、フルーツも、ね、そのプラスアルファの部分かもしれないけどね、プラスアルファも欲しいっていう風にやっぱり言っていいよねって。
そうですね、今日はなんかお祝いがあるから、
うん、
豪華なご飯食べたいとか、うん、そういうのがね、
そうそう、
あってほしいな、
そうです
よ、そういう場所にって思いますね、う
ん、ねえ、からまあ、この前ね、その DP でもクラファンをやってて、
うん、
それがまあ冬季募金って言っても冬、
そうですね、
うん、に向けてっていうことでやってたんだけど、やっぱりその冬は何がしんどいかっていうと、そのクリスマスであったりお正月っていう、
うん、
その行事事があるとやっぱりなんていうのかな、自分と他人を比べやすくなっちゃうっていうね。
そうですね、
それはだからなんていうの、食べるものがあるないね、食べるものがないから貧しくて、食べるものがあるんだから別に貧しくないでしょっていう話じゃない、
うん、
わけだし、でよく言うのはその絶対的貧困と相対的貧困とかつって、絶対的貧困はね、もうその食べるものも、
うんうんうん、
ないぐらいの貧困で、うん、でまあ絶対的貧困は貧困だけど、相対的貧困っていうのはまあ食べるものあるんだけど、
うん、
あの人と比べると自分は貧しいって感じちゃうとか、うんうん、その相対的貧困で大したことないみたいな文脈で言われたりするんだけど、
言う人いますね、
いるけど全然そんなことないっていうか、う
ん、なんか現代の貧困はその飢え死ぬほどじゃないから貧困ではないとか、うん、江戸時代の貧困が本物の貧困だとかいう人とかいるけど、うん、ねえ、でも真空で生きてるわけじゃないから当たり前じゃんって思いますけど ね、
うん、だからそのね、クリスマスとかお正月っていう話はまあ いわゆる相対的貧困の話ではあるんだけど、うん、その相対的貧困っていうのが いかにね、うん、その人のまあそれこそ尊厳を奪うかとか、うん、ねええーまあ、悲しい気持ちにさせるかっていうことなん で、ね、
でお祝いしたいってなんで思ったらいけないのとか、
うんうん、
ねお金がなくてもなんかちょっと今日はそういう気分を味わいたいとか思っていいでしょうって思いますし、
うんうんうん、っていうね、
うん、
ことをいろいろまあその辺のねまあどんな思いで働いてる人が、ね
うん、
いるのかとか、まあ、そういう話もね、ラジオ DP の方でもしてますんでぜひね
はい、
はい、オムラジオ一通りね聞き終わってしまったよと
それは
いう人はぜひそっちも聞いてみてもらえたらね聞いてみてもらえたらねありがたいかなと思っております。
はい、
はい、
この番組は図書館、パブリックスペース、研究センターなどを内包する、人文地の拠点、ルチャリブロの提供でお送りしました。
はい。
はい。
最近本は読めてますか？
最近ちょっと読めてないです。
8月の光もちょっと止まっている状態
で、うん、読まなきゃ ねちょっと今日やっとなんか予定が終わったので、うん、ここから少しフリーなので
なんかやっぱりなんていうのかな別に予定が、
うん、
その翌日にあるからだから何なのって話だけど、
うん、
なんかその予定が全然1週間ない状態と、
うん、
予定が3日後に1個4日後に1個とか入ってる状態となんか違うよね。
ね、
なんなんでしょう。
でも気ぜわしいっていうか、うん、なんかその明日あるとか言うとなんかやっぱそのためにいろいろ動かなきゃみたいなこともあるから、
うん、
まあ単純にその出かけるんだったら荷物準備するとかわかんないけどなんかその前後でやっとくべきことをやるとか、うん、なんとなくやっぱざわざわするから、うん、落ち着いて読めなかったりとかなんかね
もしますね、
うん、もっと瞬時に集中できたらと思うんですけど
ねえまあ逆にそれがあるからこの時間内でやろうっていうことも
あ
ったりもするし、
まあそうですね、
なんかでもなんかなんていうの完璧な方程式ってないよね。
あ、そうですね。その時々で変わったり
するよね。
それがよく働く時と、
うん、
なんかそれが悪くなる時も違ったりするし。
ねえ。わからないと。
ままならない、
ね。ままなりませんね。
はい。
まあそんなことで。今年はね、なんか年末年始特になんかスペシャルやんないでいいかなと思って。
あ、本当ですか。
いや、なんか、わかんないけど、うん、特に予定してません。
でも、1月4日とか誰かと収録とかしてこない。あ、まあでも、そんな日もないか。
わかんない。1月4日は、ね、内田先生と一緒にマンションに泊まるから、
うん、
そこで撮ってこようから、まあちょっとわかんないですけどね。そういうこともあるかもしれません。
はい、
はい、そんなことかな。
いや、
オムラジはもう年内最後。
あ、そう
じゃないですか。
あ、本当ですか。良いお年をですか
かな。それかなんか大晦日になんか撮ってもいいけどね、
うん、
まあなんか撮ろうかな。
はい、
良いお年をかもしれません。
はい、
はい、ではさよなら。
さよなら。